男と男のデートムービー、
汗びっちょり映画。
気弱そうな顔してるからな。
そうそうそう。
友郎な。
友郎ね。
いや、やけど、
何の話？
結局ね、そういう、なんかね、
うん、
こういう映画を作るときに、
うん、
サブカルに頼るしかないわけじゃないですか。
まあ、塚本慎也ですからね。
そう。その、サブカル感が嫌なんですよ。
あのね、だからね、塚本慎也の映画ってね、よく疾走感があるとかいう話って言うじゃないですか。
ない。
そう。あの、疾走感あるというか、鉄道で走っとるだけやからね。
ああ、それ走ったら疾走感やんか。
あのね、だからね、塚本慎也のね、映画ね、一個一個のシーンがね、軽い。
うん、そうやねんな。
さらっとね、なんかね、どっかで聞いたようなね、表現をね、組み合わせてやってね、はい、やりましたってやってまうから、短い、映画も。
悪いんやけど、これ、例えば戦争映画でどうだっつっていっぱい重いこと考え、書いて、
うんう
ん、ね、んで、なんかモントリオール映画祭がどうだかなとかいっぱい書いてあるけど、なんかね、あの、この映画は戦争映画じゃないって書いたりとかしてるじゃないですか。うん、違うんですよ、ポップなんですよ。まあまあ。
あ、そう、ポップ。
ポップなんですよ、この映画。
塚本慎也、ポップカルチャーやな、言うてもたら本人嫌がるやろな。
あ、ものすごい嫌やと思いますよ。そのために自分が20年も構想練ってやったんやけど。うん、
まあでも20年構想練った言うてますけど。
うん。
構想練り出したん95年ですけど。
作られへんってなってからか。
エヴァンゲリオンの年やないか。
そう。
だからガンダムウィングの年やないかっていう。
うん、そこのな、あの、アニメ世代というか、その特撮世代というか、
うん、
ポップ感というか、これは、やっぱり昔の人たちが作ってきた戦争映画と違いますよ。
そうですね。
戦争を知らない人の戦争映画ですよ。それをリアル感を出すためにグロを出して、うん、こんな地獄なんだよと。お、そらそうやろと。そら地獄やろと。
戦争映画撮ってた人も戦争を知ってるかいたらまた別ですけどね。
そうそう、行ってきてどうだかだって話じゃないからね。
戦争で死んでへん人が戦争知ってんのかって言われたらなんか黙ってまいますもんね。
うん、それを他の連中が周りで見てうわーって盛り上げていく姿ってもうまさにサブカルじゃないですか。
あ、
そういう面ではこの映画ほんましんどい。ほんまに。
プライベートライアンは、戦争ってなんかもう得体の知れないもんやみたいなところからスタートな気しますもんね。
そうそう、あれは多分勝った国の人が作る戦争映画やから。
そう、勝った国なんですけど、なんかこう戦争ってコントロールできない、なんかもううわーっていう状況なんだっていうのを描かなあかんみたいなのを知ってるなって気はします。
うんうんうんうんうん。だから、これもゴジラ的な話でね。なんか言わんとあかんってなるんですよ。なんか俺、ここの映画に対して、くさびを一本打っとかなあかんみたいな話なんですよ。
な
あ。悪いこと言えんしね。
いや、言うていいと思うんすよ。
もっそ、もっそ軽いなとか。
ああ、うんうん。
な、戦争も知らんやつがな。
うん。
なんで戦争映画撮れんねんと。
うん。
お前見たんけいう話は。できないじゃないですか。
ああ、まあね。
そう、裸足の弦作った人に、うわあ、それは知らんでしょ、みたいな話って。絶対できないじゃないですか。
ただね、新しい方の伸びがね、やりたかったことは、実はね、主人公云々のところとも別にもう一個あったなって思ってて。
おお、なんですか。
そこは僕成功してると思ってるんですよ。
おお、なんやろか。
あの、アホな兄ちゃんおるでしょ。
あ、アホ兄ちゃんな。さ、うん、あの、要は一緒に旅をしたり、たまに会うたりする兄ちゃんな。
そう、あの、リリー・フランキーの言うこと聞いてる兄ちゃん。
はいはいはいはいはい。
あれね、元々の役ね、その、古い方の映画。あの、長松って役ですけど、
はいはいはい。
ミッキー・カーチスなんですよ。
あ、ちょっと、向こう系なんや。
そうなんですよ。
あの、俺、ミッキー・カーチス見てて、なんか、あ、外人の役で出てたんかなと思ったんですよ。
いや、あのね、まあまあ、そうだ言うたら、船越英二も大概外人みたいな顔してるんですけど。
北野先生いけませんねーって言うからね。
あらみたいなやつね。
お互いの持ちネタを今発揮してますけども。はい。
ポリテッド。
おじいちゃんお口臭いや。
いや、だから、もともとすっごいバタ臭い顔じゃないですか、船越英二もね。
そうですね、そうですね。
まあまあ、まあ、ミッキー解説も船越英二もただ単に顔がちょっと彫りの深い日本人役で出てるんですけど、あのね、1959年版のミッキー解説がすっごい味があるんですよ。
お
うん、なんかこう、どういうんですかね、知性のない感じ。
あ、 アホな感じね。
アホなんですけど、その、なんかその状況に応じて何とか生きていこうとしつつ、
うん。
その、まあ、言ったらリリー・フランキーでやってた役いるじゃないですか。
うん。
足が動かん言うて。
安田ね。
うん、安田ね。
安田役ね。
うん。そうそうそうそう。で、なんかそこにくっついていくけども、実は心を許してないよ、みたいなところで、うん、ミッキーカーチすっごい味あるんですけど、そこはね、その新しい方のその塚本慎也バージョンは、その、なんか得体の知れなさみたいなものは、うまく消化させてました、
うん。なるほど、モンスター感っていうのは、一番モンスターをこいつだと。
うん、モンスターっていうかな、なんか、こう、
何考えてるかわからんかん？
まあでも何考えてるかぐらいはわかるんやけども、
なんか、だから今回とかでもほらあれじゃないですか、うん、あのお兄ちゃん、あの新人の役者のお兄ちゃんらしいですけど、う
ん、そうそう
そう、あのお兄
ちゃん
が
めっちゃ似てるんですよ。
あのお兄ちゃんとかが猿を逃がしてるシーンとかで、
うんうん、
猿逃げちゃったやーみたいな感じになるじゃないですか。
あれでミッキーカーチスもあんな感じなんです。
あのアッケラカンサーっていうんかな。猿はな、なかなかつ次いつ通るかわかんねえんだなみたいなこと言うじゃないですか。
そうそう、まあ要は人間飼っとるんですけどね。
そう、そういうことですよ。だから猿という名の人間を捕まえてるんですけど、
うん、
そこら辺のもう狂ってる感じっていうかな。
うんうんうん、
あれミッキーカーチスがうまくやってるわけですか。
うまくやってますし、あのよりうまくなってます。
ああそう。
新しい方が。
ああいい表現できてるんや。
うん、なんかあのあ踏み越えちゃったらああなるよねっていう感じにはしてる。そこはね、だからあのこうしたかったんだよみたいなところはあったんだな、塚本慎也にもっていうのは。
うん。
うん、
だから結局いろんなもんを俺も読んで読み聞きしてなんとかって感じになってくるんやけど、
うん、
あれらしいですね。結局そのそこまでお腹が空いて、飢餓っていう状態になった時に人間が極限状態でどうなるか、
うん、
っていうものを描いてるんじゃないですかみたいなことは言ってましたね。
うん。まあ、まあ、ただ、フィリピン戦線はね、そこまで食うもんに困ってなかったですけどね。
芋食うてた？
現地人おるから。
ああ。え、現地人どういうこと？現地の人優しいの？い
や、
要は
現地で人住んでる地域やから。
フォーとか食わしてくれんの？
フォー、ベトナム。
あれ、これは、ちょっとあれですね、春雨でうまいですね、みたいな。米粉うまいですね、みたいな。そういうんじゃないの？
じゃなくてね。
ああ。
まあ、芋系はね、取れるから。
あ、
まあ、最悪だから、野生生物いるじゃないですか。
おろおろおろ、そら、な、そんな、うちゃな。
まあ、言うたらトカゲとかだって食えるわけですよ。
食える食える食える食える食える。そら、な。
うん。
だから、やたらね、最後の方、うん、もうほんまにラスト30分ぐらいで、
うん。
そういう食う系が強調されるわけですよ。
急にね。
急にグワーって物語が動き出して、なんちゅうたらええかな、その、さあどうする、ともぐいか、みたいな話になりだして、で、その中で主役が、あの、葉っぱをブチッと切って食うみたいなやつ、あれパピヨンですやん。パピヨンやんけ、これ、みたいな。
いや、多分ね、あの辺はだからね、原作ではそこがね、信仰の話とかから入ってるんやと思うんですよ。
うん。もうちょっと崇高っていうか、もうちょっと、なんていうかな、思想の話になっていくわけでしょ。
うんうんうんうん。
結局そこが、なんていうかな、その、簡単に言えばカリバリズムみたいな話って。この人の思ってるカリバリズムっていうのと、いろんなもんで読み聞きするカリバリズムって若干違うなぁっていう。そこが目的でこの人らは最終的にここに残ってたんかみたいな話って。いや、そこじゃないねんなぁ、みたいな。
だからね、やっぱだからカニバリズムについてもポップカルチャーなんでしょうね。
その言葉を出すポップカルチャーってありますやん。
あの、要はだからホラー映画にちょっと片足突っ込んでるんですよ。
あ、そうそうそうそう、あの、ゾンビ系な。
うん。
それになんとか、だって、
うん。
もっともっと小説って、うん。その、いわゆるカニバリズムっていうやつに、どんどんどんどん気持ちが盛り上がっていく主役っていうのを若干描いてないんるんちゃうかなって俺思うんですよ。
うんうん、う
ん。読んでないね。読んでないんやけど、うん、でも、
僕も読み終わってない。
うん、でもあの、塚本慎也さんの作品っていうのは、
うん、
突然それが生まれるんですよ。
そうそうそうそう。
マジでみたいな。
急にね、猿の肉登場するんですよ、ね。
こいつ芋食うてたやんみたいな話ですよ。
芋まだあるやろと。
そう。そこが、なんか、あれってなるんですよ。
うん。
うん、そこの、いろいろ塚本さんがいろんな人から話を見聞きして、このシーン描きたいな、このシーン描きたいなっていうのを、ほんで、それと昔読んだ小説、その伸びを読んだ、その感想とか、そういうものが全部詰め込まれてる気がして、なんか、サブカルなんよなーっていう気。
浅い。
そら浅いわな。行ったって、だって見られへんねんから。それ今自分が原体験することはできへんねんから。
まあ戦争やってるとこありますけどね。
うん。そら、しゃあないと思いますぜ。うん。で、単純にグロー嫌いっていうわけじゃなくて、そこまでグローを出さなあかんのかなっていう。まあまあ、そういう地獄絵図を描きたいんやっていう気持ちないんであれば、それはしゃあないと思いますぜ。うん。でもまあまあ、確かに。大変それぐらい、うん、でも、そのネットなりなんなりで若干持ち上げられてるのはグロ満載っていう部分が、グロの部分に脚光当たってるやんけ、みたいな。
うわ、うん。
言うのはやっぱりしゃあないっすよ。
あれですね、今回真面目に話してますね。
そうやで。俺はね、これほんま見終わったとほんま腹立ったから。腹立ったんすよ。なんやと、ブランキージェットシティと。
ダンデライオンと。
散々言うてね。なんかその戦争大変やなんやで見せられて。
うん。
なんやあいつブランキージェットシティやんけってなったら。リリー・フランキーとか出てるしなーっていうのは。
そうですね。うん。80年代感がすごい。
そうでしょう。で、
90年かな、
うん、長いね。1時間半でもやっぱ長かったね。
いやいや、でもあれですよ。1959年バージョンは100分ありますよ。
あ、そう。2時間見せるんや、これ。
い
や、でもなどうなんかなこれを見なくても、戦争ってあかんと思うし、でこの人の言うてるのは、この戦争のあかんさみたいな、愚かさみたいな話じゃないっすやん。
どっちかっていうとね、あの、変わっていく人々描きたい感が強すぎる。
そうそうそう。極限状態で、同胞たちと一緒に生きてる人間がどう変わっていくかっていうことでしょ？
なんかね、そう言うたら、まあまあまあまあ、よく言われることやと思いますけど、
うん。
田口智朗がどんどん鉄になっていくのと同じ感覚で描かれても困る。
そうそうそう、それと同じなんですよ。
うん。
強人になっていく、俺なんですよ。しかも、この、おっさん、主役の人が、
うん、
で、最初はインテリって呼ばれてて、
うん、
なんだお前インテリか、つってインテリエって呼ばれてて、うんうんうん、最終的に強人になる、
うん、
そのサマーでしょ。
でも強人になってる表現ももう一つできてないですしね。
うん。
なんか最後急になんか帰国して、ご飯食べる時もなんか嫁さん引くような動きをしてるぐらいで表現する。できた風にされてもね。
で、あれもちょっと考えさせられる部分なわけじゃないですか。
うんうんうんうん、
あ、この中で何か、この人は地獄の中でいろいろあったんやろなって考えさせるイメージシーンじゃないですか。
それやったら多分ですけど、佐川くんの本とか読んだ方がまだええんちゃうかなって。
生々しいやつか。
僕、佐川くんって言うてええんかな。
狂人ということでセーフな人か？
僕ね、これ、坂口さんは聞いてはらへんかもわかんないですけど、うん、佐川くん、僕、遠い親戚なんでね。
ああ、マジか。おい、えぐいな、それも。
ね。
だから、この、なんていうかな、ここになんでそこまでのパンチのあるグロのシーンがいるのかなっていう。
うんうんうんうん、
まあまあ、戦争映画やから、グロはもちろん必要やと思うし。
う
ん、
そう。
やけど、
結局ね、だから、沢田研二主演、ヒルコとあんま変わらへん。
そうそう、沢田研二主演、太陽を盗んだ男とあんまり変わらへん。
ヒルコが塚本慎也やから。
そうやね。
あんねん、なんか、触手がビューって出てくるやつね。
そう。そこの延長線上に、塚本さんってやっぱ悪いけど、そこなんですよね。そこそこまともな人間が、超異常な空間に、投入されて、果たしてその人間はどうやって狂っていくのか、
うん、
っていうことを常にどの作品でも描きたい。まあ、それは俺わからん。鉄男とこれぐらいしか見てないから。
あ、ただね、僕ね、塚本晋也作品で初めてまだ見れるなって思ったのは一個理由があって、塚本晋也が、 もうモテたくなくなってるなって思ったんですよ。
おっさんやからな。
あのね、昔の塚本慎也、お前、なんかサブカル系の女、行く気満々やった
よ。行く、行く、行く。サークルクラッシャーバンバンやってる感じやろ。
そうそうそうそうそう。
やってる、やってる、やってる。女にもどうしてくれんのやって言われて、知るか言われて。
そうそうそうそう。勝手にリストカットしとけみたいな感じの。
お前が好きやから来たんやないか。俺はまあまた、ただ次のイベントには来てや。みたいなやつね。
なんかその感じすごいあったでしょ。
あった、あった。昔は、だからもう俺も鉄王とかなんかあんな見て、もう、うわ、おもんないわと思ったよ、もう。
うん。だから多分ね、ここ最近で塚本慎也、チンコ取れたと思うんですよ。
ポロって落ちた。
ポロって落ちた。あ、取れたって。
ある朝起きたらチンコが取れた。
ああ、もうゴジラ出よってなったっていう。
いや、でもね、やっぱりね、サブカルの人ですよ。
うん。
サブカルの人がやってる戦争映画って気がした。
うん。
この、それを、なんでみんなは、いや、これリアルすぎてかっこいいとか、そういう表現って、どうなんやろと思ったね。
言うても三池隆とあんまりカテゴリー変わらん感じ、ね。
あ、そうそうそうそうそうそう。うん、バイオレンスなんですよ。
そうそうそうそう。
バイオレンスで、もう、うわぁ、血出て、腕取れて、バーン言うて、言うのは、シーンは、やっぱり出したいんですよ。
うん。
うん、こういう絵であったであろうっていうところにイメージを膨らましてるのは絶対なんですよ。
うんうんうんうん、うん。
で、それをみんなに見せてどうですかっていう、うん、こんな状態だった、だと思いますよっていうことでしょ、
うん、
それはね。
今の日本映画のあかんやつね。
うん、そこの、なんか、うじが出る感とか。
北野武史も一緒。
うん、だから絶対出したらあかんもんは、ちょっとだけ見せますっていう。全部は見せません？
うん、うん。
でも、ちょっとは見せます。うん、それでみんな、ふわーってなってくださいっていう。感じは、やっぱり、そこを、美学として持ってるんちゃうかな。いわゆるね、死んでる人たち、死んでる人たちをやる、やつとか、そういうところに、なんかこう、なんていうのかな、そういう美術、イラン美術っていうのが、俺にしかわからない感っていうのを、出したいとしてるかなって思った。
ただまあまあ、さっきもね、うちのじいさんの話として言った、その1メートル四方に3発の砲弾が飛んでくる戦場みたいなものを表現するときに、グロに行かずにそれの衝撃を伝えようっていうのも難しいと言えば難しいんやと思うんですよ。
それは難しいっすよ。
うん。
うん。だから、やっぱり、一番いらんなと思ったら中間ぐらいのシーンでね、
うん、
腕取れて、ウェーで血出てたりとか、
うん、
脳みそ出てて脳みそぐっちゃー踏んで逃げてるとか、
はいはいはいはい。
あれは、これはいらんシーンでしょうと思った俺。そこは言わんでもわかんちゃうんっていう。
なんかそれやったらなんかこう逃げて、バーっと逃げて、やっと一息つけたっていう時に、靴に脳みそついてるぐらいの方がまだええよと。
そうそうそう、それぐらいの表現の方が、
うん。
で、ね、間接的でいいと思うし。
そう、俺は今戦友の死んだ頭を踏み砕いて命を拾ったんだぐらいのね。
うん。そこの、でもこの人の表現、地獄絵図の表現はこれなんやろな。
うんうんうん。
っていう。ことじゃないですか。
はいはいはい、はい。
サーチライトにビカー照らされてもサーチライト新しいなおいってなるじゃないですか。現代風のサーチライトやなおい。
電力供給完璧やなってい
う。そうそうそうそう。200ボルト来とんなぐらいの感じじゃないですか。
あれね、多分ね、アメリカが220ボルトですよ。
うわ。それがね、なんかやりたいことをもうすごい詰め込まれてるし、1時間半で詰め込まなあかんから、いろんな思想とかそういうもんも詰め込まなあかんしね。そういう点ではこの映画って、そこまで褒められていい映画なんかなって思いましたね。
僕久々にね、
うん、
坂口さんが48のことを言ってるなって思って。
ほんでもね、今日も僕一日のびのことを考えてたんです。土曜日に見まして、
うんうん
土曜日の昼間に見て、土曜日一日ブルーね。 で日曜日も大してブルーね。あんまりちょっと弾けない感じね。
うん、
で今日もなんとなく仕事しながらぼんやり考えるね。
ああ、なるほどね。
うん、で、いろいろ考えた結果、こんだけ考えさせる映画って、
うん、
やっぱり偉大なん、いい映画なんやろなと思った。
まあまあね、きっかけとしてはね。
きっかけは、答えは出ないんですよ。何にも最終的に答えは出ない。グロと、思想の間をずっと動くんですよ。俺はこれに対してなんて言うたらいいんだろうと。この映画ってすごい名作だなってみんなは言うんだろうと。でも俺は名作と思ってない部分もあったりするわけじゃないですか。
でも考えたらあれですね、あの日本の戦争映画って難しいですね。
だからねっちょりして敗戦国やし、
負けとるからね。
負けとるし、
今僕ね Google で日本スペース戦争映画で検索したんですよ。トップが日本の一番長い日です。
そうなんや。
これでも戦争ちゃうんですよ。
どうやって天皇陛下のね、
そう。
あれを放送、玉音放送をどうやって流させるかっていう。
これ、皇居の中の話なんですよ。
お
う
お
う
お
う
お
う。戦争ちゃうんですよ。内乱の話。
お
う
お
う
おう。
で、2位がで男たちの山と。
あ、それもグロちょ、若干入るやつね。
いやし、なんかしょうもないでしょ？
ややグロね。まあ、まあ、俺も夜中に見てしょうもないなと思ったらいいやね。
だって、長渕ですよ。Close your eyes ですよ。
右やん。
うん。
かなり右やん。
で、3位、ホタルの墓ですわ。
ああ、そうやろ。絶対ホタルの墓とか出てくるんですって。
4位、永遠のゼロですよ。
ああ、そうやな。
で、5位が、俺は君のためにこそ死にに行くって、これいまいちやなっていうのと、
6
位が、センメリですわ。
はいはいはいはい。
で、もう7位が、あの、ノビ。
あの、やっぱりね、
うん、
こっちの日本で作る戦争映画と向こうで作る違いってやっぱりじっとりしたぜ。俺らは東南アジアやから、じっとりしてるんですよ。大概額に汗にじんでるんですよ。にじまし
とるね。
にじましとかなあかんねん、これ。
ひげぼうぼうね。
ぼうぼうや。そってへんがな。でも、向こうはやっぱり戦勝国やったりとかするから、カラッとしてる部分もあったりとかして。
だからね、僕ね、山田風太郎。
はいはいはい。
あの、戦時中不戦派日記っていう、日記を本にしたやつあるんですよ。
はいはいはい。
あれなんかはね、なんかすごい日記やから、
お
う、戦争行ってる人の話じゃないですけど、生々しいんですよ。
お
うおうおうおう。だから黒焦げの下へ落ちてるけども、その横でなんかあの、食いもんないな、みたいな話してたりとか。
はいはいはいはい。
言うてもその当時、医学生なんで図書館の本どうにか逃がさないかんで、みたいな話してるとか。疎開した先でなんか、いやもう最後の一兵まで戦わなあかん言うてるけども、玉音放送聞いたらお前ら静かやな、みたいな話したりとか。
ああ、はいはいはい。
なんかそういうノリの戦争映画あった方がいいよねとは思いますね。
じゃあその、やっぱカラッとした中に、案外こう、ドキッとするもんがあるみたいな。
だまあまあ、そういう意味ではまだセンメリぐらいは、まあ、ようできてると思うんですよ。
そうそうそう。センメリとかは、あの、ファンタジー作品的な、ふわーっとした中に、最後、デビッドボーイの顔にハエがたがる的なな。
やし、最後のビートたけしね。あのシーンはやっぱ泣くじゃないですか。
泣く。
メリークリスマスミスターローレンスって言う人なんや、っていう。
だあれぐらいが許容とされるところなんやけど、ここまで塚本さんにやられてしまうと、
そう。
それは壮絶だったんでしょう、さずかしっていう。
かといって、姫よりの塔みたいなのはじっとりねっとりしてるしな。
そこなんすよね。でもそれが実際、だから戦争映画って何も言えないところって、そこなんすよ。このじっとり感が嫌ですって言うてもうたら、アホかと。実際じっとりしとったんやっていう意見もあるし、
いや、じっとりしてたと思いますよ。
そんなもんやと思うで。くっそ暑い中でな。みんなで防空壕の中でじーっとしてな。やったと思うんやけど。
いや、だってうちのじいさんもその、だから1メートルに3発の砲弾がっていう話をしてる時も、3分に1回戦争はもう二度とやったらあかんねんって言うてましたからね。
そうそうそう。それは言うてるし、
負けてもええからお前ら戦争はするなよって言って。
だからその、そこのリアルさというかな、生々しさっていうのは、どうなん、その生々しさいるかなってなるんですよね。いや、わかるし、それはどうなんやけど、それを後世に伝えたいっていう気持ちで作ったら、この映画なんですかっていうのは。
あれちゃいます？もう、あの、望むものは多分見れないので。
うん。
だって僕らがあの、ちょうどいい戦争映画でちょうどいいなんてないわけですよ。
ちょうどいい温度ね。
うん。で、ちょうどいいやつは多分実際の戦争と全然違うんで。
うん、違うな。違うな。あの、
じっとりしたやつと、軽快なやつを交互に見るっていう。
あの、フランキー・サカイの戦争みたいなやつ。
そうそう、あと、だから、あの、ノビ、トラトラトラ。
ああ、
戦場のメリークリスマス、連合艦隊みたいな。
いやー、でもな、ノビはな、しんどいぞ。これは、俺、こんな長い1時間半は初めてですわ。映画っていうものを見に行ってて、この、これまだ、半分見なかんかと思ったもん。
ていうか僕はあの、坂口さんがこんなに映画に対して熱く語ってるの初めて聞いた気がする。
俺ね、ほんまダメなんですよ。この系の映画。
ああ。
この系の映画はな、ほんまにな、何が言いたいんかわからん。
いや、言いたいことはわかるでしょ。
言いたいことはわかんねえ。でも、うん、この塚本さんのことに関してはポップやから、
あ、だから、モチベーションが伝わってこない。
戦争ダメっていう映画じゃないじゃないですか。
だから、あの、ほら、ムルデカってあったの知りません？
何？
ムルデカってね、だから、インドネシア。
うん。
で、その、もう戦争終わりましたの後に、
うん。
インドネシア独立のために残った部隊が実はいたのだった、みたいな映画。
おー、そんなんの？おー。
まあ、割とだから、あれですよね、陸軍美化してる。
はいはいはいはいはい。
だそんなんは言ったら、モチベーションのわかる映画じゃないですか。
お
ー。あの、日本軍の戦争にも正義はあったのだって言いたいんやねっていう。
あ、そうそう、そういうこと、そういうことね。
うんうん、
うん。うん。それは言いたいんやけど。
僕もなくはなかったと思いますけども、だからといってそれを映画にするモチベーション自体はわかるけども、
うん。
ええー、ってなるっていう。
うん。そこがな、なんか、なんかちゃうなっていう感じ。
ああ。
知らないわ、俺にとっては、ここまでせなあかんかったんかな、うん、果たしてってい
う。あれですね。メンフィスベルぐらいを見て、なんとか口直しをするっていう。
うん、あの、グロいらんの方ちゃう。
まあね、うん、
あ。
まあでも、あの、もうちょっとあの、ぬるめの人。
うん。
あの、戦争に対して意識のぬるめの人は、プライベートライアンに対しても同じこと言うてますよ。
ああ、そう、そこまでの表現しなくてもいいっていうやつ。
プライベートラインってあの、グロいやつでしょ？
ああ、そうそうそうそうそうそう。うん、
いやでもあれはグロいるやろって思うじゃないですか。
まあね。まあね、あれはびっくりしますよね。
うん、
だスピルバーグが、戦争映画作りました。戦車の映画ですよ。ライアンっていうやつを救いに行きますよっていうところで、わあ、頑張れよみんなと思って見たら最初にごっつへこむみたいなやつね。
そうそうそうそうそう。
あれみたいなやつ。ちょっと違うぞみたいなやつ。
しかも後半は後半で、いやだから言うこと聞いて戻るや、ライアンっていう、ね。
そうそう。もうええやないか、ライアンのこと救いに行かんでもええやないかみたいなやつ。
もうほっといて
帰ろう。ギョーさん死んどんぞみたいなやつ。
お前んとこ一人こ助けるために最後死んでるしっていう。
そういうのってなんかね、やっぱりグロー先にありそうな気がするんですよ。やっぱ人間っていうのがどうやって死んでいくかとか、戦争ってこうやってこんなことやったら人間ってこんなむごたらしい死に方死んでいきまんねんでと。
うんうんうん。
うん、いうのって、ちょっと、なんかな、グロの写真をいっぱい拾ってきましたみたいなやつっていますやん。
あれでしょ、
ネットで。
天安門事件の時の実際の写真はこうだったみたいなやつ、ね。
そういう人、
うん。
そういうのはな、いや、すいません、いりませんってなりますやん。ごめんなさい、帰らせてくださいってなるじゃないですか。
まあまあ、軽く言うと脳みそばっかーみたいな写真ね。
それを実際に、キャッキャッキャーって言うと喜んでる人らもおるし。
おる、おる、おる、おる。
それが、カテゴリーとしてスプラッターに入る場合があるから、これって難しいよねってなりますよね。
これでもね、
うん、
第二次世界大戦やから鼻についてるところってあるでしょうね。
うん、ある。
70年ではまだ我々飲み込めてないんでしょうね。
うん、だから、それはやっぱり我々敗戦国で負けてるからですよ。
うん、やっぱね、僕らの世代はまだまだそういう戦後教育されてますわ。
ああ、なるほどな。
うん。
おう、それされてる、されてる、されてる。
だって子供の時裸足のゲーム見せられるわけですよ。
そうや、そうそう、あんな生々しいやつ見せられんねんで。
あのピカでドローンなってるやつ見せられるわけですよ。
なんかひどい、すごい歌とか聞かされてんで。ああってトラウマになるっちゅうね、そんなの。
なる。
もうダメやっちゅうね、そんな。
僕、なんたらのピカってアニメ見せられました。
ひどいね。それもひどそうやな、それ。
あの、ピカってなって、目玉ビョロンって出てくる。
いや、だから、それは、なんつったら、それ見たくないと言えば見たくないんやけど、それを案外見ないとダメやっていう層もいてて、これをどうしたらいいんかなってなりますやんか。
あのね、それはね、我々の時代ではまだ物語としては触れへんべきかなって気はしますね。
だから、反戦なんです。僕らもその戦争だなんだ、むごたらしさってのはわかるし、聞いてたらわかるし、でもそれをいざ映像として目の前にあの突きつけなくてもいいんじゃないですかっていうはもうそれでなくてもダメだって分かってるんでねっていう
結論ホタルの墓が限界ってことですよ、
ね、いやいや俺ホタルの墓は限界じゃないよあかんよ見ないよ死んでも見ないよあれほんで見るかいなそんなもん絶対あかんやつやんかあれ
うち、うんこピチピチやねん
って言う。言うなよ、そんなことアホかと
アホかって。
やめろといや、それぐらいは、そんなことがあったことも分かってると。で、俺らもそういう話だけ聞かせてくれたらいい。でも、それをまざまざと見せつけてくれるなっていう。
ああ、まあね。
うん、そこが、なんか、なんていうんですかね、グロとあれの違いなんですよ。
あ
そういう話って、やっぱり聞くし、ちゃんと、そういうのわかんなと思うけど、それをグロで表現しようっていうのは、
うん。
あかん。グロ多すぎ。
総水ラジオ
総水ラジオのドメインは、
はい。
sousui.info です。
sousui.info
です。
info でみんな一気にアクセスできるわけね。俺たちも。
一気にね。
一気に、ドンとアクセスしちゃおう、
はい。
うちの同僚もいいって言ってたから。そう
する
ラジオ
面白い。
面白いって言ってくれた。みんなネットラジオに夢中よ、もう。
山本はどうやって言ってます？
山本は、なんなん謎やな、言ってた。どこの人かな、言ってた。
ありがとうございます。